ちょっと想像してみてください。
はい。
社内で一番頭が切れるものすごく優秀な社員がいるとしますよね。
はい、最高の人材ですね。
その人に会社のデータベースのマスターキーを渡して、うん、みんなの業務を手伝ってあげてと指示を出したとします。
頼もしいアシスタントになりそうです。
でも後になって気づくんです。その社員には機密情報っていう概念がすっぽり抜け落ちていることに。
ああ、それはまずいですね。
そうなんですよ。悪気なく、例えば夏のインターン生に向かって、来四半期のリストラ計画、要約しておきましたよ、なんて笑顔で報告してしまう。
うわぁ、IT 部門やセキュリティ担当者からしたら、まさに背筋が凍るような悪夢のシナリオですね。
その通りです。そしてこれこそが、世界最大級のテクノロジーの一つが、社内向け AI を大規模に展開しようとした時に直面した現実の課題だったんですよ。
いやぁ、非常にリアルな問題です。
ええ。彼らがこの問題をどう解決したかが、今後のソフトウェアのあり方を根本から変えてしまうかもしれないんです。というわけで、今日の深掘りセッションへようこそ。
よろしくお願いします。すべての企業にとって本当に喫緊の課題となっているテーマですよね。
はい。今回の私たちのミッションは、AI が単なる賢いチャットボットから自社の文脈を理解して安全にシステムにアクセスし、実際に仕事を行う真のデジタルの同僚へとどう進化するのか、その裏側を解き明かすことです。
かなり壮大なテーマですが、非常に面白い内容になると思います。
さあ、これを紐解いていきましょう。今日私たちが読み解くのは、2026年8月10日にクラウドフレアが発表したクラウドフレア OS に関する公式ブログ記事です。
はい、あの話題の記事ですね。
ただ彼らもいきなりこの OS の構想にたどり着いたわけじゃないんですよね。今年の5月にエンジニア以外の職種も含めた数千人の全社員に向けて AI のバージョン1を展開しています。
そうですね、全社的なテストのような形でした。
でもその結果は、まあ完璧とは程遠いものだったと。
むしろ多くの壁にぶつかりました。彼らは当初、社員一人一人に専用のプライベートワークスペースを提供したんです。
自分専用の AI アシスタント画面みたいな感じですかね。
はい、そんなイメージです。でもいざ運用を始めると、3つの巨大な課題が浮上したんですよ。
3つの課題ですか。
まず、作成されたアプリが性的すぎて実用的じゃなかったこと。次に、同じタスクのたびに AI が再計算を行ってトークンを無駄に消費してしまったこと。
なるほど、コストがかさむわけですね。
そうなんです。そして何より大きかったのが3つ目の課題、権限管理の深刻な欠陥です。
その権限管理についてちょっと引っかかるんですが。
はい、何でしょう。
すでに私たちには MCP、つまりモデルコンテクストプロトコルのような技術がありますよね。
よく使われていますね。
サーバー側でこの AI エージェントは営業データにはアクセスできるけど、人事データは触っちゃダメみたいに設定すれば済む話じゃないんですか。なぜそれでは不十分だったんでしょう。
そこがまさに落とし穴だったんです。 MCP は確かにツールのアクセス権を見事に制御してくれます。
入り口のチェックはできるということですか。
その通りです。 SQL データベースを検索するツールを使っていいかという入り口の確認はできます。でもそのツールを通ってエージェントの中に流れ込んできたデータそのものがその後どこへ行くかまでは追跡できないんですよ。
ちょっと待ってください。つまり私が自分のプライベートな環境で AI に極秘の第三四半期売上レポートを分析してと頼んだとしますよね。
はい、その状況を想像してみてください。
その時 AI はその極秘データを自身のコンテキストウィンドウ、つまり記憶領域に読み込みますよね。そして内容を理解して素晴らしい分析ダッシュボードを作ってくれる。
そこまでは完璧に動きます。
さて、ここで私が本来その売上データを見る権限を持たないマーケティング部門の同僚に親切心からこのワークスペースを共有するよとボタンを押したらどうなるんでしょう。
うわー、即なんです。どうなると思いますか。
あ、なるほど。 AI はすでにそのデータを読み込んでチャットの履歴とかダッシュボードの表示内容に組み込んじゃってるんですね。
そういうことです。
だから共有された同僚は元のデータベースへのアクセス権がなくても AI の出力結果を通して極秘データを丸見えにできてしまうわけですね。
はい、まさにその現象が起きてしまったんです。システムはあなた自身のツールを使う権限はチェックしたけれど、同僚がそのデータを見る権限まではチェックしていなかったんです。
わあ、それって当時のセキュリティは結局のところユーザー自身の常識とか自己責任に依存していたってことですよね。
そうなんです。そこでクラウドフレアは決定的な教訓を得ました。組織で安全に AI を使うならセキュリティのガバナンスはユーザーのモラルに任せるんじゃダメだと。
プラットフォームの根底、まさに OS のレベルに組み込まれていなきゃいけないと気づいたわけですね。
ええ、そこで根本から作り直された新バージョン、クラウドフレア OS が登場するわけです。
なるほど、そういう経緯だったんですね。資料を読むと、この新バージョンではエンドユーザーにはエージェントワークスペースというブラウザ上の隔離された実行環境が提供されるそうですが。
はい、それが新しい作業環境になります。
でもここには最初から会社の共通知識や業務手順がインストールされているとありますよね。率直に言ってそれって単なる巨大なシステムプロンプトなんじゃないですか。
ああ、よくある誤解ですね。
PDF を何十枚も読み込ませて、あなたは優秀なアシスタントです、以下のルールに従ってみたいに指示を出すいつものやり方と何が違うんでしょうか。
正面的な体験は似ているかもしれませんが、裏で動いているメカニズムが完全に逆転しているんですよ。
逆転ですか？
ええ、大量の PDF をプロンプトとして詰め込む従来の方法だと、 AI モデルは常にその膨大な情報を短期記憶として保持しなければいけませんよね。
はい、コンテキストウィンドウがパンパンになっちゃいますよね。
それってコストがかかる上に遅いですし、情報量が増えればいずれ記憶から抜け落ちたり、ハルシネーション、つまり幻覚を起こしたりします。でもエージェントワークスペースは違うんです。
ではプロンプトに詰め込まないなら、AI はどうやって会社のルールに従ってデータを処理するんですか？
AI 自身がその場でコードを書いて実行するんです。
え、コードを書く？
はい、例えば複雑なデータ分析を頼まれた時、エージェントはスプレッドシートの全データをチャット画面に読み込もうとはしません。
ほうほう。
代わりにデータを適切にフィルタリングして計算して、必要な結果だけを抽出するための Python や JavaScript のコードを字から記述するんです。
なるほど。そしてそれを隔離された環境で実行して最終的な答えだけを返すと。
その通りです。大量のデータを読んで理解しようとするのではなく、処理するためのプログラムを作って機械に計算させる方向にシフトしているんです。
それは確かに合理的ですね。でも毎週決まったレポートを出すような定型業務のために、毎回 AI がいちいち考えてコードをゼロから書くのは、それはそれでなんか非効率に思えるんですが。
ええ、おっしゃる通りです。そこに対する解決策がワークフローという機能なんですよ。
ワークフローですか？
はい、すべての業務プロセスにおいて AI の高度な推論エンジンが必要なわけじゃありませんよね。
まあ決まりきったコピペ作業とかもありますからね。
そうです。ワークフローを使えば、固定化されたデータ処理の部分は通常のコードとして自動実行させることができるんです。
なるほど。人間の曖昧な指示を解釈したり、複雑な判断が必要なピンポイントな瞬間だけ AI モデルを呼び出すわけですね。
ええ、これにより時間とコストを劇的に削減できます。一度 AI が考えて作った処理手順を、次回からは効率的な仕組みとして使い回せるんです。
それはすごいですね。さて、ここで一つ大きな疑問が湧いてくるんですが。
何でしょうか？
AI エージェントが自分でコードを書いてアプリのようなものを動かすとすると、それは一体どこで実行されているんでしょうか？
良い質問ですね。
私たちは今フルスタックのウェブアプリを動かすような環境の話をしているんですよね。
はい、ここがクラウドフェアの真骨頂なんです。エージェントがアプリを作る際、画面を表示するクライアントコードと処理を行うサーバーコードの両方を生成します。
ほう、両方とも。
ええ、これらはキャプテンウェーブと呼ばれる RPC システムを通じて通信して、サーバー側のコードはダイナミックワーカーと呼ばれる軽量な V8 アイソレート上で実行され、データはデュラブルオブジェクトファゼットという専用の SQLite を。
ちょっと待ってください。一気に専門用語のシャワーを浴びてしまいました。
あ、すみません、つい熱が入ってしまって。
いえいえ、RPC システムとか SQLite は一旦置いておくとして、リスナーのために一番大事なところを噛み砕かせてください。
はい、もちろんです。
さっきの V8 アイソレートって Chrome ブラウザに入っているエンジンに関係する言葉ですよね。
はい、まさにその技術がベースになっています。
なぜ社内 AI が自分専用の隔離されたエンジンを必要とするんですか？
ではこう考えてみてください。従来のサーバー環境で新しいアプリを立ち上げるのは、新しいビルを建てるようなものなんです。
ビルを建てるですか？
ええ、土地を用意して水道を引いて住所を登録する。すごく時間がかかりますよね。
確かにサーバーのセットアップって面倒です。
一方で V8 アイソレートはミリ秒単位で瞬時に設営できる高機能なテントのようなものなんです。
テント？なるほど、わかりやすいです。
AI がコードを書いた瞬間、クラウドフレア OS はこの小さな安全なテントをポンと張って、その中だけでコードを実行します。そして用が済んだら瞬時に片付けるんです。
ああ、 つまり AI が思いつきで書いたコードを安全に試すための使い捨てのパソコンをその場でパッと用意してくれるようなイメージですね。
まさにその通りです。
じゃあそのジュラブルオブジェクトというのは？
アイソレートがノー、つまり計算処理だとしたら、ジュラブルオブジェクトはそこに直接くっついている専用のハードディスク、記憶領域ですね。
ということは AI はただスクリプトを書くだけでなく、計算環境とデータベースがセットになった完璧なアプリケーションをわずか数秒で立ち上げてしまうんですか？
はい、恐ろしいほど強力ですよね。
それは本当にすごい。そして作ったアプリを他のチームと共有することもできるんですよね。
ええ、もちろんです。
資料を読むと共有方法としてアプリそのものを共有するパターンとブループリント、つまり設計図として共有するパターンの2種類があると書かれています。
そうですね、そこも非常に重要なポイントです。
これってつまり、みんなで同じ画面を見ながら編集する記入済みの共有スプレッドシートを渡すか、数式だけが入っていてデータが空っぽのテンプレートを渡して各チームに自分のデータを入れさせるかの違いという解釈で合っていますか？
そのスプレッドシートの例えは非常に近いんですが、ブループリントはさらに一歩先を言っているんですよ。
一歩先と言いますと？
単なる空のテンプレートじゃないんです。それは自己増殖する設計図なんですよ。
自己増殖？
ええ、別のチームがあなたのブループリントを開いた瞬間、システムは彼ら専用の新しい V8 アイソレートのテントを張って、彼は専用のマシンなデータベースを自動的に用意して完全に独立したアプリとして立ち上げるんです。
それを IT 部門に申請チケットを切ることもなく AI にチャットでお願いするだけでやってのけるわけですか？
そうなんです。
マーケティング部が使っているあのダッシュボード、うちの営業部用に少しカスタマイズして展開してよというだけで。
はい、開発者に依存せずに現場の人間が自分たちのニーズに合わせてソフトウェアを自由に拡張できる、これがこのプラットフォームの革新的な点なんです。
現場にとっては夢のような話ですね。でも私の頭の中のセキュリティ担当者がさっきから大音量でサイレンを鳴らしているんですよ。
ああ、そうでしょうね。全社員が AI を使って勝手にコードを書き、データベースにアクセスするアプリを乱造する。それなんかコンプライアンス的に大惨事になりませんか？
普通に考えればそうなりますよね。
AI にシステムを触らせるなら、シンプルに読み取り専用の API キーを渡して、権限を制限するのが一番確実だと思うんですが。
実は API キーを AI に渡すというアプローチこそが最も危険なんですよ。
え、なぜですか？
API キーというのは大抵の場合広範囲で長期間有効なパスポートのようなものなんです。
あー、確かに一度発行したらしばらく使えますね。
もし AI が幻覚を起こしたり悪意のあるプロンプトによって操作されたりして、その API キーを使って顧客データベース全体をダウンロードしようとしたらどうなりますか？
止めるのが難しいですね。誰がいつ何をしたのかを細かく制限して追跡するのは API キーの仕組みでは非常に困難なんです。そこでクラウドフレア OS はゲートキーパーというコンポーネントによるゼロトラストモデルを採用しました。
ゼロトラストということは AI は最初は何もアクセス権を持たない状態からスタートするんですね。
その通りです。視覚情報を直接渡す代わりに片付きバインディングと呼ばれるポリシーで厳格に管理された一時的なトンネルだけを提供します。
なるほど。
しかしゲートキーパーの真髄はアクセス制御だけじゃないんです。参照履歴という驚くべき仕組みを持っています。
参照履歴？AI が何をしたか監視カメラのように記録するということですか？
単なるログ記録以上のものです。エージェントが特定のデータに触れた瞬間、ゲートキーパーはその事象を明示的に記録するんです。
具体的にはどういうことでしょう？
例えば AI エージェントが役員しか見られない機密性の高い人事テーブルを読み取ったとしますよね。
はい。
するとゲートキーパーはこのエージェントは機密データを見たという消えないタグをエージェント自身と彼らが作成した全ての成果物に強制的に付与するんです。
ああ、まるで銀行強盗のバッグに仕掛けられたカラーボールの塗料みたいなものですね。
まさにそれです。素晴らしい比喩ですね。
機密データに触れた瞬間 AI の手にも AI が作ったダッシュボードにも特殊な塗料がべったりとつくわけだ。
ええ、
そしてその塗料がついたデータを権限のない人間に渡そうとすると、
システムがその塗料を検知してドアを自動的にロックします。
うわあ、それは賢い。もし私が機密の人事データを含んだダッシュボードをインターン生に共有しようとしても、ゲートキーパーは最後の細部のミリ秒でチェックに入るんですね。
その通りです。このダッシュボードには機密の塗料がついている。でもこのインターン生はそのデータを見る権限がない、だからブロックする。
アプリを作る人間がいちいちセキュリティを心配しながらプロンプトを書く必要はないんですね。プラットフォーム自体が情報の流れを根底から制御している。
ええ、 これなら安心ですよね。
これで最初のバージョン1で起きていた権限のない同僚にうっかりデータを見せてしまうという致命的な欠陥が見事に解決されたわけですね。カラーボールの塗料が全てを追跡して守ってくれる。
はい、そういうことです。
ただ次の壁としてコストが気になります。
コストですか？
ええ、もし数千人の社員がこの OS を使って毎日 AI にコードを書かせたり複雑なアプリを作らせたりしたら、高機能な AI モデルの API 利用料だけで会社が破産してしまいませんか？
確かに。その持続可能性の課題を解決するのがクラウドフレア AI ゲートウェイという機能なんです。
ゲートウェイ、
はい。これは組織内のすべての AI リクエストを裁く交通整理の役割を果たします。例えば複雑なコード生成や高度な推論が必要なタスクには少し高価なフロンティアモデルへとルーティングします。
なるほど、重い処理は優秀なモデルに任せると。
でも今日の未読メールを要約してといった単純作業にはどうでしょう？
まあ近所のコンビニに行くのにわざわざ F1 カーに乗る必要はないですよね。
まさにその通りです。そういったタスクは安価で高速なスモールモデルに自動的に割り振られるんです。
賢いですね。
このゲートウェイを使えば管理者は組織全体のリクエストを一元化してキャッシュを利用して無駄な計算を省き、予算の上限やレート制限を一つのダッシュボードからコントロールできるんですよ。
完璧なコスト管理ができるわけだ。
ええ、そして最も注目すべきなのはクラウドフレアがこの OS のコアアーキテクチャを GitHub でオープンソースとして公開している点です。
ちょっと待ってください、このクラウドフレア OS 全体が公開されているんですか？
基盤となるアーキテクチャは公開されています。企業はこれを利用して自社のレガシーシステムに接続するための独自のゲートキーパーを追加したりポリシーをカスタマイズしたりできるんです。
自由に自社用に変えられるんですね。
さらにプレシリオやハッピーコグといった戦略的パートナーが大企業向けの導入やカスタマイズを支援するエコシステムもすでに動き出しています。
なるほど、ではちょっと全体を俯瞰して考えてみましょう。私たちは冒頭で優秀だけど会社のルールを知らないインターンの話から始めましたよね。
はい、そうでしたね。
しかしここまで紐解いてきて分かったのは、これは単なる便利なチャットツールの進化版ではないということです。
ええ、次元が違います。
自社の専門用語を理解してゼロトラストの環境で安全にデータを扱い、その場でコードを書いてシステムを構築する、これは AI が私たちのツールから企業の DNA を組み込んだオペレーティングシステムそのものへと変貌を遂げた瞬間と言えますね。
全く同感です。そしてこれはリスナーの皆様にも極めて重要な疑問を提起すると思います。
と言いますと？
少し想像してみてください。もしあなたの会社の内部 AI が機密データを安全に守りながらあなたの現在の業務に完全にフィットした専用アプリケーションをその場で瞬時に構築実行できるようになるとしたら、
ええ、
これまで私たちはあらかじめ作られた汎用的な SaaS 製品を毎月高いライセンス料を払って外部ベンダーから購入してきました。しかしその時代はついに終わりを迎え目のではないでしょうか？
は、それはソフトウェア業界の根底を揺るがす視点ですね。 SaaS を買う時代から AI が私たちのためにその場でカスタムソフトウェアを生成する時代へですか？
ええ、
ということはあなたが明日必要とする業務アプリはあなたが AI に話しかけるその瞬間までまだ存在すらしていないかもしれないんですね。
そういう未来がすぐそこまで来ています。
すごい時代ですね。自分自身の組織の知識やワークフローをどう AI に教え込み、どんなデジタル環境を構築できるか、ぜひ皆さんの日時の業務の中で想像してみてください。あなたの会社だけの OS を作る日はもうそこまで来ています。
本当に楽しみですね。
はい、それでは今回の深掘りセッションはここまでとさせていただきます。また次回、新たな知の探求でお会いしましょう。